眠れない夜ってありますか？会いたくて会いたくて眠れる夜はなんてね、 J-POP ではよく歌われますけど、誰にっていう、これね、難しい質問だよ。まあ、例えば好きな子がいたりとかして、その子に会いたくて会いたくて眠れるとか言っても寝れるじゃん。3時半とか4時過ぎぐらいには寝れんじゃんね。12時ぐらいにベッドに入っとけば、これ会いたくて会いたくて眠れぬぐらいの人って誰だろうってずっと最近考えてるのね。キャサリン・セタ・ジョーン、え、セタ？ゼタ？どっち？キャサリン・ゼタ・セタ・ジョーン、これどっちかで眠れなくなるね。キャサリン・セタ・ジョーンズぐらいかなって言おうと思ったら、あれどっちだっけ、セタ？ゼタじゃない、セタか、あれどっち、あれっつって朝ぐらい迎えそうだけど、これまあ難しいとこですけど、まあ眠れぬ夜はありますか。まあね、寝苦しかったりなんかいろいろ考え事しちゃってなかなか眠れない夜ってのあるでしょ。まあ、そういう時はね、こうなんかまあいろんなことを考えちゃいますよ。僕は果たしてこのまんまで大丈夫なんだろうかとか、宇宙って大きいのかなとか、殿様バッタっているぐらいだから、やっぱり右大臣バッタとか左大臣バッタとか、バッタ王国にはバッタ女中とバッタ側室がなんか血みどろのこう血生臭い争いを繰り広げていて、バッタ百姓の起こしたバッタ一揆はバッタ侍が治めてんのかなとか、こういろいろ考えたりするじゃないですか。その中にやっぱり定番としてね、まあちょっと暗い話になるけど、僕が死んだらどうなるかな。まあこれはまあ思春期の頃なんかよく思うでしょ。私もね、やっぱりよく考えましたよ。僕が死んだらどうなるかな。で、リアルに僕が考えたのはね、僕が今もし死んだら、お父さんやお母さんや友達のみんなは悲しむけど、一番まずいのは、ちょっと借りといてるこの AV がバレるな。で、これは本当に誰しもが思ったと思うんだよ。今俺死ぬわけにはいかねえって思う一番の定番は、ちょっと冒険した AV を借りた週なんだよ。ちょっと俺の性癖を伸ばすための、あえて自分のそのなんていうの、守備範囲を広げるために借りてみたんだよ、この軽めの熟女っぽいやつはだよ。いや、じゃあドストレートな趣味じゃなくて自分の趣味を広げるためだってっていう AV を借りたまんま俺が死んじゃったら、なんかほらもうね、いろいろなことになるじゃん、俺が行っちゃった後に。で、やっぱりそう思うじゃない。だからなんていうのかな、こう自分が死んでね、死んだ後になんか人に知られたらまずいものは、あらかじめやっぱりこう処分なりなんだにしておいた方がいいなっていう、そういうニュースが一個あったんですよ。ジョナサン・スウィフトっていう小説家さん、17世紀から18世紀にまあ活躍した方なんですが、まあこのジョナサン・スウィフト、まあ皆さんもねよくご存知でしょうね、ガリバー旅行記っていうさ、まあ、童話で有名ですけどね、あれを書いた方なんですよ。ほら大きい人じゃねえや、普通の人がいろいろ旅行すると小人見てのに捕らえられたりして大変だったよっていう話ね、ガリバー旅行記、あれの作者 でその人がステラさんっていう人に送ったラブレターがあったんだと。だからそのラブレターは今までこれ何書いてあるのか分かんなかったんだってさ、ね、もうこのジョナサン・スウィフトさん残念ながらもう亡くなってますから、やっぱりその残されたラブレターみんなに見られちゃうわけ、研究者の人も。だけど研究者の人がどんなにこう頑張って解読しようと思っても、これ何書いたんだろうこれ、みんなこう首を頭をひねらせてきたわけですよ。そしたらとあるこの研究者の一人が解読に成功したと。その解読のきっかけは何だったのかっていうと、自分の3歳の子供なんだと。つうのもこのステラさんに送られたラブレター、赤ちゃん言葉で書かれてた。だ、3歳の子供の言葉を聞いてて、あれこれもしかしてって、そのジョナサン・スウィフトが書いたラブレターを声に出してみたんだって。あ、そういうことか、これ僕ちゃんでちゅね、ちゅテラちゃんのことが大好きなんでちゅ、すごくねこれ。これびっくりでしょ、世界中の研究者が赤ちゃん言葉でステラさんに愛のメッセージを送ってたんだと。でさらにすげえのが、それを解読してったら遠回しな性的表現が書いてあったんだと。これさ、どういうことかなと俺は思って、赤ちゃん言葉による遠回しな性的表現のラブレターだよ。これはあれだよ、ちょっとハードな AV なんかの日じゃねえぜ。僕をガリバーのように縛ってくださいとか、ガリバーより強めの気候縛り見たくしてくださいとか書いてあったのかな。 君のガリバーのように大きいおっぱいを僕の指が小人のようにわしづかんでみたいなこと書いてあったのかな、やっぱそういうことなのかな。もう僕のガリバーは君のガリバーでガリガリのバリバリだよみたいなこととかよくわかんないけど、僕のガリバーがどんどん大きくなっちゃうよみたいなことを赤ちゃん言葉で書いてあったのかね。すげえ読みて、これお願いしたいのがなんかあれ出ないのかね、本になって。おなんかあるよ、昔の人のそういうちょっとした手紙とかもほらなんか本とかされるじゃない。俺一番今読みたいもん、世界中の本の中でジョナサン・スウィフトが書いたステラに送った赤ちゃん言葉の遠回しの性的表現含むラブレターみたいな僕をキッコチバリにキッコチバリにしてくだちゃいってひどい、怒られるぜこれ、ジョナサン・スウィフトさんの幽霊からすっごくすっごい怒られるぜだからね、もう自分が死んだ時のことを考えて、なんかそういうのあるでしょ、みんなも書いてるでしょ、赤ちゃん言葉のラブレターとか書いてたら、なるべくそういうのはね、あの処分しといた方がいいよ。ってところでいきましょう、タイムマシーン部。今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座ってるのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
あの、まあ、久しぶりの通常放送っていうわけでございますね、まあ、タイムマシン部は毎週毎週世界各地のニュースをお伝えする番組でございますからね、1ヶ月分いろんなニュースを僕はまあ溜まってるわけでございますよ。泥棒さんっていうのはやっぱり世界各地にいるわけで、悪いことするやつってのはねやっぱいるわけでございますよ。これ外国の泥棒さんでさ、マンションの部屋に勝手に忍び込んで、まあお財布やらなんやらいろいろ取ってさ、まあね、いろいろこうダイヤとかいろいろ取って逃げ出したんだと。でこう逃げ道でそのマンションのエレベーターを使っちゃったらしい。したらエレベーターがなんか故障したかなんかで中で閉まっちゃって動かなくなって、自分たちから警察に電話したっていうバカな泥棒がいるっていうニュースがあって、あーバカなやつが世の中にいるんだなと思ったら、次のニュースがすぐその後に入ったニュースがまたこれ外国のニュースで、空き室に入ってで、またそういろんなものを盗んでさ出てこうと思ったら、たまたまこうお酒が置いてあったのと。それがまあ美味しそうな酒だったんだろうね、思わず飲んだんだと。おこれはクロクロの長毛じゃねえか、これどこの芋焼酎だこれみたいな感じになっちゃって、逃げ出す前に一杯やってかみたいな感じでクイクイクイクイ飲んじゃったら歩けなくなったんだと。でおまわりさんが来て逮捕されたバカがいると思ったら、今日見たニュースでもっとすごいのがあって、またそれも空き巣に入ってまたねいろんなものを取ったら、あれ携帯充電してなかったってなって、その人ん家で携帯電話を充電したバカがいるんだと。でこう出てくる時にもうその携帯電話を忘れてって、それで結局捕まるバカがいる。でさらにすごいなと思ったのが、指名手配犯でこう職務質問みたいなのされたんだと。お前なんか怪しいから名前言ってみろって、ね、とっさに思いついた偽名を言ったら、その偽名も指名手配犯で捕まったバカがいる。なんか世の中いろんなバカがいるんだな、やっぱ悪いことしたら捕まるんだなと思ったっていう、まあ、立て続けにそういう犯罪のね、凶悪犯罪のニュースを震え上がりましたけどね僕はね。あとね、猫ちゃんのニュースでございます。まあ僕は猫が大好きでございますから、猫がいるだけで終電を逃すバカですから僕も、ラジオの帰り道とかよくね、電車で帰っていた頃はね、路地裏に猫がいるだけで帰れなくなるっていうぐらい僕は猫が大好きだったんですけどね。ベトナムはいい国だね、本当にね、ベトナムは本当にいい国だと思った。今年猫年なんだってベトナムは。日本うさぎ年でしょ、えとが違うんだってね。世界各地で俺これ初めて知ったんだけど、微妙にちょっと違うんだって。なんかヤギがいたりとか、牛が水牛だったりとか、インドはあの鳥がガルーダだったりとか、なんか結構細かくいろいろ違ったりする中で、ベトナムは今年は猫年なんだって。これはもめたと思うよ、誰がクビになるかでしょ、これ誰がその交代するかで、まあもめたでしょこれは。まずだって最初に言われるの虎でしょ、まあかぶってんじゃん、お前もかぶってんじゃん、かぶってるストローはお前立つよ、お前竜よ、お前いるかわかんねえじゃん。いや俺いるし、俺今来てるしここに。 したらすぐもう、お前じゃネズミはどう、ネズミのせいで猫入れなかったんだろうとか、もうみんなにいろいろ揉めて、お前牛とお前馬とお前羊なんかちょっと全員牧場っぽいので被ってんだ、被ってねえよ別に。すごい揉めた中で一番大人だったのがウサギだったんだろうね。ウサギはもういいっすよ、もう自分が月に帰るんで、もあの 猫さん入ってください。なんか猫出してた、それへー、普通にへーと思ったニュースと、あともう一個すっごいあのドキドキしたニュースが、美しすぎる女スパイ。これはもう先月ぐらいのニュースかな、美しすぎる女スパイの人が捕まったって。もう女スパイ本当にいるんだ、それだけでもう僕はワクワクしたわけだ。だって女スパイだよ、いると思わないじゃん本当に。あの美しすぎるっていろいろ言われてきたよ今まで、市議会議員の人とか、あと尼さんとか、あと書道家の人もいたか、まあ他にも多分いろいろな中で、女スパイっていうのはさ、今までのその俺が知ってる3つはどことなく美しくてもしょうがないみたいなとこあるじゃん。書道家とか美しそうじゃん、もう幼少の頃から、ね、習字を習っている人なんて美しそうだけど、女スパイって本当に存在するんだってさ、いるだろうけど、もう俺ん中の女スパイっつうと、もうあれだもん、もう全身に黒のなんか ラバーのスーツを、ぴっちりのやつだよ、ぴっちりのライダースーツみたいのを着て、なんかあるとすぐ換気ダクトに逃げ込むようなイメージですよ。でなんか敵に捕らえられて、こう牢屋みたいなとこに手錠つなげられて、こうさ捕らえられていたらさ、逃げ出すためにさ、警備員のお兄さん、ちょっとお兄さんつって、
なんだよお前おとなしくしろよやろみたいなこと、
いやお兄さん、ちょっと私暑くて、暑いね、あのこのラバースーツの胸のファスナー下ろしてくれへんみたいなことを言う、なんで関西弁か分かんないけど、アンジェリーナ・ジョリーみたいな人があのラバースーツの胸のファスナー下ろして
しょうがないな、まったくしょうがないなつって、
胸のファスナー下ろすとおっぱいにこの催涙スプレーが挟んであってピシュってかけられるようなのが女スパイじゃないの。本当に美しすぎる女スパイの人がいるんなら、なんだっけ、アンナチャップマンさんだったかな、アンナチャップマンさんっていう方が、まあ、もともとロシアのスパイでアメリカに潜り込んでスパイ活動していて、それがすっごい美しすぎて、まあでも捕まってさ、ロシアの方に返されちゃったんだけど、その後その人どうなったかっていうと、今なんかテレビ番組の司会者やってるらしいよ。もうすごくね、元スパイが、しかもアンナチャップマンと世界のミステリーっていう番組らしいから、なんかもうバカにしてるよね、もういろんな人のこと。で挙句の果てには自分の名前商標登録してるからね、商標登録だから、なんかその自分の名前をつけて、多分あれでしょ、スパイグッズとか売るんでしょ、アンナチャップマンのセクシースパイグッズみたいなことやるんでしょ、催涙スプレー売ったりとか、ラバースーツ売ったりとか、なんか暗号解読機売ったりとか、なんか時計から麻酔針が出るやつ売ったりとか、なんか分かんねえ、透明になるメガネとか、なんか売るんでしょ分かんねえけど、そう、あの人どうなってくんだろう、この先、アンナチャップマンさん。確かにすごい綺麗な人なんだよ、なんかね、ロシアの方だと大人気になっちゃって、あの男性誌にグラビアでこう出てたりとか、それもしかもちょっとバカにしてんなと思ったのが、ランジェリー姿にちゃんと銃は持ってるっていう、そのなんつーの、あ、一応そこスパイっていうのは一応出してくんだ、それいけないことだからね、言っとくけど、あのじゃあ下着じゃなくて、ランジェリーの姿じゃなくて、スパイがスパイ活動ダメだもんね、何そのちょっと私元スパイっていうのを残そうとしてんの。この世界のミステリーって番組もそうでしょ、なんか番組キャッチコピーか分かんないけど、私が真実を暴きますみたいなこと言ってるらしいんだけどね、なんかそれバカにしてるでしょ、なんか分かんないけど FBI のことちょっとバカにしてるでしょ。あの人本当にスパイだったのかね、なんかもうワクワクしちゃうの、この際あの人また諜報活動に出てくれるのかな、日本のなんか分かんない、俺あうちになんかな分かんないけどな、ペンタゴンの秘密文書とかあるやな、あんなチャップマン来んのにな、黒いラバースーツ着てで、一回は俺にわざと捕らえられるんだよで、ラバースーツのファスナーを下ろしたら、もうおっぱいの中に催涙スプレーがあって、目つぶされて俺金滴受けて、うわーって、むしろでも心地いいとか思う、もうひどいよ、こんな放送したいわけじゃないんだよ。もう一個すっごい一番怖いなと思ったニュース、もうスパイも怖いですし、泥棒さんのニュースも怖いですし、干支の喧嘩も怖いですけど、一番怖いなと思ったのがね、今年の花粉は去年の10倍っていう、震え上がりましたよ僕は。 2012年地球が滅びるかもしれないはそんなにビビんなかったけど、今年の花粉は去年の10倍っぽいって聞いた時もう超ビビりましたね。あの花粉が10倍ですよ。もう今からさ説得しに行かね杉を。そんなに出したってしょうがねえよと。もう14歳の男の子みたいにもういっぱいだいっぱい出しちゃうわけでしょ。あの頃は誰しもがいっぱい出してましたよ。1日に3回ぐらい出してましたよ。もうなんかわかんないけど、その日本中の杉たちがもうムラムラしてんだとよ。今年の夏暑かったから、多分杉メスが結構はだけた格好だったんだろうよ。ムラムラムラムラしたのを冬の時ずっと溜めといて、春になったら一斉に出すらしいんだよ。もういい。だってお前たちがさ、その去年の10倍出したからって、別にそのなんていうの、できる確率が10倍になるわけじゃないわけじゃん。別にそのね、杉の皆さんが子だくさんになる可能性が10倍になるわけじゃないわけじゃない。ゴールデンタイムの時間に大子族スペシャル杉さんちが組まれる確率が10倍になるわけじゃないじゃん。変わんないよ、去年と一緒の量でもって。もう今から言いに行かね、もうぶっかけないでほしいんだよね、毎年毎年顔に。もうぶっかけないでほしい、本当に目とか鼻に入っちゃうからぶっかけは NG なんです。笠原さん何バカ笑いしてんですか。別に感謝的な意味じゃないですよ。もう花粉より途上霊の方が怖えよ。途上霊の方が都の条例の方が怖えよマジで。そろそろ怒られんじゃねえの。もうまあね、花粉がひどくなる前にね、あの耳鼻科に行っといた方がいい。そして僕は耳鼻科の前に違う病院にちゃんと行くべきだね。カウンセリングを一回受けた方がいいかもしれない。なんかこの1ヶ月間ぐらいねニュースサイト見てるだけでも、まあ世の中いろんなことがあるならと思いました。それでは今週も最後まで聞いてください。一つあのね、皆様にねちゃんと報告しておかなきゃいけないことがねありましてね、あのお腹の方はすっかり良くなりました。あのもうたくさんの方からねご心配のメールやらあのメッセージやらいろいろいただいて本当にありがとうございます。あの食生活をちゃんと変えましてね、あのそれまで僕はね、あのまあ、あの急性胃腸炎になった話なんですけどね、急性胃腸炎になるまで僕はずっとこう、ね、なんでもかんでも食べてたんですけどね、今はちゃんとあの綿飴だけっていう生活に戻しましたんで、綿飴とあと生の豚のレバーっていうその2つだけしか僕は食べてない状態なので、もうすっかり良くなりましたね。はい、最近なんていうんだろうな、僕の一つ誇れる能力を得たなと思うのがね、金縛りが自由にできるようになった。これ結構すごいんじゃないのかなと思うんだよね。結構これはなんかのヒーローとかになれんじゃねえのかな。あのなんかこうあれじゃないの、アベンジャーズに選ばれんじゃねえの、アイアンマンとかあのキャプテンアメリカとかの一員のやつらに選ばれんじゃねえの。あのね、金縛りどうしてもなりたい方にねちょっとアドバイスをしてあげようと思って。いるでしょやっぱり金縛りになりたくてもなれないっていう方。これ簡単なんですよ。まずはね、体を疲れさせます。結構疲れさせてください。ヘトヘトにして、でベッドに入って、こっからがね、もう僕白井流のね、白井流の金縛りの術は自分にかけんだけどな、自分にかける金縛りの術はイメージで、首から下の体が地面に沈み込んでいくイメージで、この時に沈み込むだけじゃなくて上から自分で自分を押さえつける感じ、わかる、床に自分で思いっきりベターって押さえつけながらも頭ははっきりさせる。これを10分ぐらいね保つとね、金縛り入れます。あの入ったって瞬間があるんだよ。あ、これ入った、はい、はい、来ました、はい、来ました、はい、動けませんっていう瞬間。これどうなんだろう、世の中にどれぐらいいるのか知りたい。金縛りが自由にできる人、俺はもうほぼ自由にできる。あのね、体調はあるんですよ。体調が悪い時の方がいいんですよ。体調が悪かったり体が疲れてる時の方が成功するんだけど、大体あのもうまあいけるなっていう日はもう昼ぐらいからあるわけ。あ、今日夜いけるなこれはっていう、今日これ夜は金縛りいけるなって時はほぼ100発100中いけるわけよね。だけど不思議だなと思う、人間ってのはこれはとっても不思議だなと思うのが、まあ大体夜中の2時ぐらいに、まあ明日休みだしちょっと金縛りで遊ぼうかなと思ってこれなかなかすごい。でもねこれマジだからね。 ちょっと遊ぼうかなぐらいの感覚で金縛り自分で入れるわけだよ、無理やり。あの自分で思いっきり床に押し付けて、で本当、あ、入った入った入った、はい、スイッチ入った入った、はい、来た来た来たっていう瞬間があるわけ。あ、動かない動かないってなって、最初は楽しいのよ、この動かなくなる感じが。あれ不思議なのかさ、自分でやってんのにだんだん怖くなるのよ。自分で入ってるのに、自分で入ってんのに、なんか 人になんか 見えない誰かに押さえつけられてる気がするってだんだんなってきて、パニックになって、うわー、もうやめろやめろやめろって起きて、はあ、怖かった、電気つけて寝ようつって電気つけて寝るのよ。これが毎回、これ不思議なんだよね。自分でやる金縛りでなんで電気つけて寝なきゃいけないんだろう。これでもね、世の中にどれぐらい金縛りが、自由にできる人がいるのか、俺は本当にこれね、言ってきますけど、ほぼ確実に、ほぼっていうのは体調面があるから、体調さえ万全じゃなければ確実にやれますから。あのね、元気な時はダメなの。元気な時はダメ。本当に体が疲れててて、やるといけるっていうの。今度これさ、もし金縛り自由にできるって方がいたらさ、そういう方となんかオフ会を開いてだね。金縛りオフ会みたいな。やってみたい。どっかのでっかい昇格室みたいな、でっかいホールで、カザル君ももちろん参加で、みんなで寝るだけ。なんでその楽しいお泊まり会みたいな。だけどみんなうなってんだよ、夜中。怖いんだな、あれ不思議だなと思ってね、ぜひぜひこれちょっと普通に聞きたいね。自由に金縛りできる人はどれぐらいいるんでしょうかって。実はね、最近まあこのラジオでこういう話をするのもどうかなと思うんだけど、実はちょっと好きな人ができましてね、ちょっと恋しちゃいまして、まあ、相手の名前をね、まあ、言うかどうか、まあ、ラジオ DJ としてかなり迷うところなんですよ。相手の名前を言わずにね、好きな人の話をするっていうのは、なんか違うじゃないですか。で、ちょっとまあ、みんなで内緒だよ。君と僕との秘密だよ。ね。君と僕との、僕の血が緑色なのも秘密だよ。ね。秘密だから、もう、二人の X ファイルだから教えてあげるけどね。ヌアラ王女っていう人をすごい好きになっちゃって、まあ、妖精の王女なんだけど、まあ、ヘルボーイ2って映画に出てくる妖精の王女様なんだけど、ヘルボーイ2ゴールデンアーミーっていう映画に出てくる、滅びかけてる妖精の一族の王女様なんだけど、実在するよ、実在するよ、だから DVD になってたんだろ、実在したから、実在するから、もうヌアラ王女っていうキャラクターがもうスーパー可愛いわけですよ。まあ、僕は何回かこう、なんて前科があるじゃないですか。例えば7歳の初恋がファイナルファンタジー4のリディアっていうドット絵を好きになったりね、あとみんながね、みんなもこう楽しんで見たでしょ、アバターの中に出てくるネイティリーにちょっと好き恋しちゃったりとか、ネイティリー青いのに3メートルぐらいあんのにちょっと好きになっちゃったりとかあったんですけど、まあ、今回のヌアラ王女もなんか全身真っ白 で髪もなんかド金髪 で目が爬虫類みたいな 黄色いなんか金色の目なんだけども、超可愛いわけなんですよ。もうこれはもう見てほしい、僕のヌアラを見てほしいヘルボーイ2に僕のヌアラが出てる、もう許してあげる、みんなが見るのを、もう僕は許可するよ、僕の可愛いヌアラを見てくれと。ね、ここまで聞いてあいつ病んでんなと思っちゃダメだよ。残念だな、そう思ってる坊やがいたらすごく僕は残念だな。また白井のあの病気が始まったよと。あいつのまた気持ち悪い妄想が。確かに妄想はしているよ、僕は。ヌアラ王女と世界の果てまで一緒に逃げるね、妄想とか。ヌアラ王女には怖い怖いお兄さんのね、ヌアダ王子っていうね、人間を滅ぼそうとする王子様がいるんだけど、その王子様と一騎打ちをするね。で、妹をかけてね、そういう妄想とかしてるけど、違うんだよ、今回は違うの。今回リディアの時とかね、ネイティの時と違うの。確かに僕はそうやって今まで人間じゃない方に恋をしてきたけど、今回は違うの。まあ、僕ツイッターやってるじゃないですか。でツイッターでもうヌアラヌアラヌアラヌアラ一時期ずっとつぶやいてたわけですよ。まあもう本当なんで、ヌアラヌアラヌアラと会いたい、ヌアラが添い寝してくれたらみたいなツイートをずっとしてたんですよ。したらある日ツイッターでこうメッセージみたいなのが飛んできて、白井さん大変なことになってますと。白井さんがあんまりにもヌアラヌアラ言うから、リスナーの方からね、ヌアラヌアラ言うから、 Google でヌアラを検索したら1ページ目に白井さんの名前が出てきます Google でヌアラ王女って検索したらもう俺のツイッターが出てくんの。もう恋だよこれはね、笠原くん運命だよ。もう思いが通じた。だって Google だよ、天下の Google 様だよねえ。で仮にもこうハリウッド映画なわけだよ、ヌアラ王女が出てる映画って。それでだよ、そのさ世界 何十億人って男の中からさ白井亮の名前が出たんだよ。ヌアラ王女を検索したら白井亮の名前が出たの。これはだよ、白井ヌアラだろうと。もうみんなだから結婚式は来てくれと。結婚式あれだよ、だからユーストリームあたりで生放送したらいいな、俺とヌアラ王女の。あの人ついに遠くまで行っちゃったんだな。私たちにはどうしてもそのヌアラ王女様が見えないけど、白井さんには見えてるみたいだぞって。気になった方いたらぜひぜひあのね、ヘルボーイ2を見てください。あの面白いのですっごく、すごい久しぶりに、ね、面白い楽しんだんでね。あのヌアラ王女ちょっとね、でも男の子諸君ね、恋がた気になっちゃうぞ。でみんながあんまツイッターとかでつぶやくと、せっかくの俺のそのグーグルのトップページに俺が出てくるっていう奇跡がなくなっちゃうから、ヌアラは俺のもんにさせといて。ここまで言ったらみんな調べちゃうんだろうな。で俺の名前が出てきて、うわ本当の気持ち悪いとか思う。さすがにびっくりしたよ俺も。 Google でヌアラ王女調べたら白井亮のツイッターつって、しかもだよ、しかもヌアラと添い寝してとか、そのツイッターだよ。ヌアラヌアラいっぱい言ってる俺のツイッターが、ツイートが出てくるっていう。というわけでね、まあ、今週はね、映画のね、メールをいっぱいもらってるんで、どんどん読んでいきましょう。1通目、ラジオネーム、青タイツ。私の住む町は田舎といえども県庁所在地です。普段のデパート内の映画館はかなりにぎわっています。私はホラー映画が好きなので、友達と洋画のホラー映画を見に行きました。その映画は公開して間もない作品だったため、そこそこの人出を予想していたのですが、いざ席に座ってみると周りはガラガラ。私たちの他には一人で見に来たであろうおっちゃんがポツポツと3人ほどでした。結局200人ほど入れるホールに5人だけだったので、当然隣の席は空いていたため、鑑賞中隣に誰かいそうで怖かったです。隣に人間がいてくれることのありがたさを感じましたっていう、まあね、なかなか可愛らしいメールでございますけど、違いますよこれ、これ違いますよ青太一さん。僕もホラー映画大好きなんですよ。もう本当にかなりの本数を僕はホラー映画、まあ僕は映画自体かなり、まあ、見てる人間かなりじゃあそうでもないかなって気がしてきちゃった今。そうなんか今そのノリで言ってみたけど、映画は普通真ん中ぐらいか、ちょっと見る方ぐらいかな、ちょっと見る方ぐらいかなって、なんかもったない今なんかやだな、自分でなんか自分をなんかな、そういう風に。まあホラー映画は好きですから結構ホラー映画見てるんですけど、僕ねこういう、まあ、似たような経験がありましてね、今でも覚えてますけど、あの清水崇監督のリンネっていう映画をね何年か前見に行った時ね、やっぱりそれもね、やっぱホラー映画ってあんまりこう人入らないのかな、わかんね、ちょっと僕は好きで残念なんだけど、まあ、夜中の回でほとんど人がいなくて、で、まあ、僕はそれでも一番見やすいちょっと後ろら辺の席に座ってそれを見ていたら、隣におばちゃんが座ってたんだけども、そのおばちゃんのリアクションが一番怖えのよ。もうちょっとその輪廻の中でお化けが出てくると、もうやだやだやだやだ、もうやだ、ちょっとお化けが出てくると、もうやめてよ、もういい、もういいわ、もういいわよとか、おばちゃんがめっちゃ独り言言うのよ。ちょっと大きめの声で、もう俺そのたびにビクビクってなるわけよ。だってさ、映画館のそのドルビー 5.1 チャンネルかわかんないけど、そのすっごいサウンドからはさ、もちろんそのね、お化けの声とか、ヒロインの悲鳴の声とか出んのに、それよりさらに臨場感のある、すぐ横のおばちゃんが、もう嫌よ、もう嫌よ、もう分かってんねん、もう、ほら出るじゃないとか、すごいな、このおばちゃん。これマジだかんねん。もう俺はそのおばちゃんのリアクションが怖くて、もう。そんな大声じゃないんだけど、小声で言う人いるじゃない、なんか無意識に多分一人ごと、笠原くんもちょっと結構一人ごとが多いタイプだけど、そんな感じでさ、もう私分かってんだ、分かってんだ、私オラ出るじゃない、もういいのよいいのよいいのよとか、もう分かってない、おばちゃんどっか行ってくんねえかなもうっていう。だからね、結構隣にいない方がいない方がねいいと思うよっていう。続いてラジオネーム豆八
ち高校2年生、私が5歳ぐらいの頃、母親と一緒に家で映画 E.T. を見た時の話です。序盤はとても楽しく見ていたのですが、映画も終盤になり E.T. が宇宙船に乗り自分の星に帰ってしまうというお決まりのシーンを見て、私は母に抱きつきながら E.T. が E.T. が帰っちゃうよと母が引くほど号泣しました。しばらくの間 E.T. が星に帰ってしまったことがショックだったのを覚えています。いいよね。なんていうかもうね、今週このメールテーマ映画ってね、巡ったらもうみんなこういう好きな映画の感想いっぱい送ってきてくれて、どれもしかもねみんなもういい感想を書いてくれるわけ。もうほんと心が綺麗だなって。僕がねちっちゃい頃 E.T. 見た時の感想、あいついなくなったら自転車空飛べなくなるじゃん何やつ帰ってんの俺はもう E.T. のことを反重力装置としか思ってなかったからね友達というより俺の中だともうその、ね、E.T. 見たことある方は分かると思うけど、最後自転車の中カゴの中入れると飛ぶんだよ自転車が。うわ超いいなあれ、おばあちゃん家の板橋まであれで行けんじゃんとか思うわけだよ。何に帰ってんだよ E.T. よ、もっといろよって思ったからね。もうなんか俺はね5歳ぐらいから心腐ってっからさね、豆八さんはもうその、ね、せっかくの宇宙人の友達が仲良くなって帰るってことに泣いてる横で俺ちょっとキレてんだよどんなガキだよもう我ながら本当にすげえ多かったのがね、バックトゥーザフューチャー最高ですってメールはものすごい数来て、それはもう同意です。あれは本当に面白いんでね、まだ見たことがないっていうちびっこのみんな、だいたい3ヶ月から5ヶ月のみんなはね絶対見るべきだと思う。うん、絶対見た方がいい。あれは本当に名作。最近ちょっとなんかああいうなんていうの、ただ単楽しめるせいかちょっと減っちゃったよね。なんかちょっといい話を入れようとしたりとか、バックトゥザフューチャーじゃないからそういうなんか細かいいい話とか、ひたすら娯楽だからね、ぜひぜひ見てほしい。さあ続いてのメール参りましょう。ラジオネームいちごロックさん、私は映画が大好きで休みを取っては映画館に通っております。有名な作品なら、どこでも見れたり、最悪 DVD になるのを待てばいいかなと思えるのですが、ミニシアター系の映画は都内でも 1,2 巻しかやっていなかったりするので、見逃すといい作品と出会えなくなってしまいます。なので見たい作品があるときはミニシアターが集う土地渋谷で、私はうまく計画を立てて朝から晩まで 4,5 本はしごで見たりしてます。すごいね。ある日いつものようにはしごしていて、4本目の映画が終わったらダッシュしないと5本目の映画館に間に合わないという弾丸スケジュールを組んでしまいました。間に合うかなと4本目の映画のエンドロールでそわそわしていると、上映終了後に、前に座っていた好青年がダッシュで映画館を去っていきました。その時はどんだけトイレに行きたかったんだよと思うだけでしたが、5本目の映画館でその好青年を発見、自分と同じはしご族を見つけて嬉しくなりました。それから声をかけて仲良くなったり、恋が芽生えたりすることもなく、一人で映画を楽しんで終了しましたが、私の妄想の中では銃を突きつけた敵である仮面の男が生き別れた兄であったようなセーラさん的な思いでしたまあこれ分かりづれーの来たぞ、いきなしいきなしよ、いきなし映画が趣味の女の子のメールから、いきなし分かりづれーの来たぞこれいきなし1年生層真っ只中のやつが来たぞこれ。皆さんもぜひミニシアター巡りしてみてください。当たり外れが大きいですが楽しいですよ。もうなんかね、もう いいですよこの顔、なんともなんていうか可愛らしいメールじゃないですか。いちごロックさんのこのミニシアター巡りが趣味の女の子のこのね、可愛いメール。僕もね、あれですよ、渋谷はあれよく行きまして、シネマライズとかね、もう今度なんかちっちゃくなっちゃうらしいんですけどね、そういうとこでミニシアターよく見たなって、なかなかほのぼのするメールなんですが、いちごロックさんこれから読むメールをねちょっとよく聞いててほしい。ラジオネームダノイチ26歳保育士、映画についてのエピソードを話します。高校3年の冬、人生で初の彼女ができました。高校生ならではのういういしい恋、手をつなぐのがやっとのドキドキの頃、デートで映画を見に行った時のことです。いいね、これはなんかもうほのぼのとした、やっぱ今週恋メールがねなかなか多いですからね。結末だけ言うと、映画上映中うんこ漏らしましたちょっととかそんな可愛いレベルじゃないです。一本丸々です。後処理にすごい困りましたね。まだキスもしてないのにいきなりそんなホームランはないですよね。 若い頃って恋人にトイレ行くっていうのも恥ずかしかったんです。だからだね、あのイチゴロックさん、そのなんかそわそわしていた好青年クソ漏らしてっかもしんねえぞ。4巻目から5巻目に行く間に処理してる可能性あるぞ。わかんねえ、ねえ、わかんねえよこれは。クソの可能性全然あるんだよ。ダノイチさんはうんこ漏らしてっから。映画館ってのはそういう場所です。映画館ってのはそういう場所ですってひどいな。別にうんこ漏らす場所じゃないよ。別にうんこ漏らすスポットじゃないよ。うんこ漏らしスポットなんて世の中にないよ。それは君が漏らした場所だよ。例えばそれが学校、例えばそれが塾、例えばそれが家の50メートル前、そこがうんこスポットになるんだよ。別に最初からないよ、うんこスポットなんて。人が作り出したものなんだよ。神様はそんなもの作らないよ。そして白井さん、誰も言ってないよ、うんこスポットなんて。あなたが勝手に言ってるだけです。いちごロックさんね、ぜひこれからもね、渋谷のミニシアター巡りしてそわそわしてる男の子いたら、あいつクソ漏らしてんじゃねえのかな、あいつうんこなんじゃねえのって思うようにしてくださいね。それが正しい映画の見方です。それが正しい映画の見方なんです。で、ダルシさん頑張っていきましょう、ね、もう高校3年生の思い出ですからね、別に映画見ながらうんこ漏らしたっていいじゃないですか。それが結果オーライなんです。もう5年後ぐらいに何かの形で結果オーライになる可能性があります。もう一つ、ラジオネームダンコン。映画のタイトルがわからない、助けて白井先生。これまたなんかね、当たる、なんかね、面白いね。つまりはこのこれから紹介する映画のタイトルをみんなに教えてほしいということなんですが、20年くらい前に見た野球映画。地区の野球チームに所属している少年が主人公。彼はヘボピッチャーで、投げれば打たれてばかり、うじうじしていたある日事故に遭ってしまいます。ところが怪我の巧妙で利き腕の構造が大変化、とんでもない球を投げられるようになった。なんだかんだでプロの舞台で投げちゃうよって話なんですが、スクリーンではとんでもない球となっているものの、当時のクソガキかっこオイラは、そうは言っても小学生の球だから遅いんだろうな、とんでもないスローボールだから打てないんだろうなとぼんやり認識していました。そして数年後、ぼんやり歩いていた時、体に電気が走りました。気づきました。私は大変な誤解をしていたのだと。当時の私は映っていたスピードガンに表示された数字を時速100キロと見ていたのです。私と違って聡明な皆々様はもうわかるでしょう。少年は時速100マイル、つまり時速160キロの剛速球を投げ込んでいたのです。何年か越しでガツンと食らった映画体験は他にありません。さて、みんな見てねとしたいところなのですが、残念なことにストーリー以外私はさっぱり覚えていないのです。この160キロ投げる野球少年映画のタイトル、ご存知でしたら教えてください。これはあれじゃないかな、ソーシャルネットワークじゃないかな。今大人気の、確かね、ソーシャルネットワークはこんなような内容だったと思うんだよね。なんか一人のズバ抜けた才能の若者がその才能をフルに発揮するんだけど、仲間から孤立していき、しかしプロの舞台で活躍していくみたいのが近いと思うんだよね。多分ソーシャルネットは、あ、違うかな、それかあのスペースバトルシップヤマトか第三の男。急にクラシック。急にクラシックだな、第三の男。どれかだと思うんだよ。どれかだと思うんだよ。これね、ちょっとせっかくですから、みんなデタラメのタイトル送らないように。デタラメのタイトルってのは、これ僕もちょっと気になるんでね、むちゃくちゃな展開だからね、事故を起こして投げられるようになるってあたりがいいね。めちゃくちゃすぎていいね。タイトルしている方いましたら、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、久しぶりにちょっとエロ短歌も来てますんで言っときましょうか。みんなからエッチな短歌、女スパイも喜ぶようなね。あんなチャップマンさんも思わずみだらになっちゃうような、スケベイな短歌を送ってきてもらってます。しかしほとんどが童貞のような童貞短歌になってきてますけど、最近、いきます。ラジオネームトマト番長。顔よりも少しエロい性格に興味を抱く中二の性。いいね、もうスケベな顔じゃないと、スケベな性格だと、 エロい顔、エロいボディじゃないんだと。エロい、これからはね、性格だと思う。中二だな。中二だな、その、エロい性格っていう幻想が、この、なんとも言えない中二感がいいね。もう一種、春から夏。女子の透ける下着見て、僕の金玉、夏衣替え。もう意味がさ、金玉が衣替えってどういうこと？ひっくり返んの？なんか、どういうこと？これ、お前なんかあの勢いで書いてっけどよ。これ、金玉が衣替えするってどういうことよ、これ。これ、細かいこと教えてくれよ。もう一つ、ラジオネームしりき。言ったけど、行かせられずに終わる恋。人生いろいろ、男もいろいろ。まあ、これはね、まさしく人生の先輩に送りたい一種だと思うな。なんというかな、まあ詳しくはね、前回前々回を聞いてくれればわかるけどね。あのでも人生の先輩が直してくれたあのチャリすげえよ。日常生活でめちゃくちゃ乗りやすい。坂道が坂道じゃねえ。あの人やっぱ本物だよ。整備士に関してはでも行かせらんなかったから女には捨てられちゃう。人生いろいろ男もいろいろ。てなところでございます。さあ来週のメールテーマはやっぱりまあ季節柄言っときますかね。いやあれ言っとかなきゃダメでしょうかね。節分、いや節分はもう終わっちゃいましたから、バレンタインをバレンタインをバレンタインを、バレンタインにまつわるエピソードをね、ありましたらね、ちゃっと送ってきていただいたらね、みんなで傷をペロペロペロペロ舐め合おうよというところで、体中に塗ったねホットチョコレートをペロペロペロペロ舐め合おうよということでございましてね、バレンタインを送って、バレンタインのメッセージを送ってき、メッセージというかメールを送ってきてください。そしてですね、今週ちょっとですね、ちょっと私のわがままなんでございますけど、私のやっていますバンドネコロマンというバンドのですね、楽曲が、新しい曲ができましたので、ちょびっとだけ流させていただいてよろしいでしょうかね。今からちょびっとだけワンコーラスだけ流させていただいてよろしいでしょうか。こんな感じをやってますというところでね、涙腺という曲ができましたんでね、ちょびっと聞いてみてください。 聞いていただきましてありがとうございました。あのフルバージョンの方をですね、マイスペースの方にアップしておりますね。もし興味を持っていただけた方おりましたら、マイスペースの方、ネコロマンマイスペースと検索すれば出てきますんでね、番組ホームページの方にもリンク貼っておきますんでね、よろしかったらお願いします。そしてネコロマン、また次のライブが決まっております。2月22日、代々木のザーザズーというライブハウスでまたやらせていただきます。チケットが前売り2000円、ワンドリンク別の2500円でございますね。あ、ワンドリンクは500円で2500円となっております。ちょっと出演時間はちょっとまだ未定なんでございますが、夜になっております。もし見に行ってやってもいいぞという方いらっしゃいましたらね、あのメールの方に、お名前と枚数の方を記入してお送りください。すべてのメール、またエロ単価、そしてネコロマンのチケット応募はこちらのアドレスでございます。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp、 スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。エンディングでございます。
実はね、僕と AD 笠原くんは昔映画に出たことがあるんですよ。はい、映画俳優だった時もあるんですよ。ですね、松尾鈴木さんというもう超有名な人気演出家の方がね、監督した恋の門という映画にね、あのエキストラっていうすっげー難しい役どころで、あの後ろ姿が映ってますんでもしね、これ気づかないよね、みんな後ろ姿だもん、マジの後ろ姿のシーンでも見たいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひちょっとチェックしてみてください。なんかあれだよね、同人誌のコミケのシーンかなんかでね、堺若菜さんがコミケになんか遅刻するかなんかみたいな、そんなとこのシーンにチラッと後ろ姿じゃわかんねえよ。だから堺若菜さん可愛かったな、目の前で見たらな、おっぱい大きいしね、もうそれはほんと覚えてんだよな、やっぱ可愛いなと。あと大竹しのぶさんもその撮影現場にいらっしゃってて、すっげー礼儀正しくて、もう俺らみたいな超早くのエキストラも、名前もないようなさ、その何百人っていうエキストラの中の一人一人にも頭をちゃんと下げて挨拶するんだよ。あの大女優の方は今日はよろしくお願いしますと俺と一対一で挨拶するんだよ。信じらんなかったよね、すげえこの方と思って。まあ今となったらいい思い出ですね、なんというかね、恋のもんっていうね、なかなか面白い映画なんでね、あの後ろ姿を探すだけでもいいと思いますので、ぜひぜひ見てみてはいかがでしょうか。あと喋んなかったけど、3万4000年前の生き物が生きてるっていうニュースをこの間聞いて、なんか3万4000年前の微生物が潮の中で生きてたっつってね、そいつをこうなんか休眠モード見たくなってて、なんか栄養素みたいなのあげたら復活したって聞いたんだけども、デタラメすぎじゃね、3万4000年、やめてくんねえかな。うち一回分かんなくなっちゃったもん、今まで自分が喋ってきたことの何その、ちょ桁外れ、なんか昔ほら1万と2000年前から愛してるみたいな曲あったじゃん、もうそのずっと前からいいんだよそいつ。お前デタラメにも音があるんだろ、なんでお前今世界中の生き物が思ったよね、3万4000年ってなんだよお前、もうちょっとお前読めよ、お前よみんなの努力をよって思ったてなわけで、またまた来週聞いてください。今週も最後まで聞いてくれてありがとうございました。